はい、こんにちは。左大臣光永です。10月も最終日、あなたにとってどんな1ヶ月間だったでしょうか。私は今日横断歩道のところで信号を待ちながら加えタバコしてるおっさんがいたんで、ふざけんなよおっさん、煙出すなや、全部吸い込めやと心の中で20回ぐらい殺したんですけれども、よく見ると禁煙パイプでしたので、おっさんごめんなさい、20回殺してごめんなさい、生き返ってください、心の中で20回復活の呪文を唱えました。さて、先日新商品を発売しました。聞いてわかる日本の歴史、天下統一への道、信長、秀吉、家康です。すでに多くのお買い上げをいただいております。ありがとうございます。しばらくこの商品に関連して、戦国時代、江戸時代の話をお届けしておりますが、本日は、安土城を歩くです。安土城は、織田信長が天下統一の拠点として、天正4年1576年から天正9年にかけて築いた城です。安土は京都と関東を結ぶ交通の要衝であり、また、琵琶湖の水運による京都北陸間の交易の拠点でもありました。だから、信長は直前の岐阜城からここ安土城に移ってきたわけです。地上6階地下1階の天守閣は信長の権威を世に示すに十分でした。本能寺の変1582年の後、安土城は焼失してしまいました。石垣が復元され、天守の礎石、城内に建てられた創建寺の三重の塔、仁王門などはほぼ完全な形で残っています。では行ってみましょう。 JR 琵琶湖線安土駅下車、のんびりした住宅街の中を歩いていきます。歩くこと20分、見えてきました、セミナリオ跡です。セミナリオは天正8年1580年、織田信長の命により宣教師オルガンチノが創建した日本最初の神学校です。3階建てで、1階には茶室付きの座敷、2階には神父の部屋、3階には教室と生徒の寮がありました。キリシタンの指定だけではなく、一般の指定も受け入れました。科目は日本文学、ラテン文学、キリスト教理のほか、音楽教育を重視。信長自身もしばしばセミナリオを訪れて、オルガンの音色に耳を傾けたと伝えられます。しかし、天正10年1582年、本能寺の変で信長が討たれると、高山右近の誘致で摂津の国高槻に移転、大阪の方に、そして天正15年、豊臣秀吉のバテレン追放令により、肥前、有馬、長崎県南島原市の有馬セミナリオと合併、慶長19年1614年、徳川家康の禁教令により閉鎖されました。すぐそばに川ですかね、貯水池ですかね、水場があってですね、そこに秋風が吹きつけて寒々としていました。セミナリオ跡を後に、しばらく国道に沿って歩いていくと、見えてきました。安土城の入り口です。目の前にまっすぐ伸びているのが、大手道と呼ばれる石段です。最初は幅が6メートルもあります。一段一段が高いです。水が滴り流れています。側溝にもジャバジャバと水が流れ、やばしる垂水の上のさわらびの燃えいずる春になりに行けるかもの風情が漂っていますが、今は秋です。あれ、なんか鐘が落ちてると思ったら、足元に石仏があって、お賽銭が備えてあるじゃないですか。この大手道を、というか、この安土城を作った際に、材料としてこういう仏さんたちも組み込まれたんですね。城の普請にあたってはこのように石仏や墓石も使われたということです。やがてうねうねと蛇行し、道幅は狭くなり、 最終的には山頂の本丸と天守にこの道は至ります。安土城の歴史です。天正3年1575年5月、織田信長は長篠の合戦で武田勝頼を破り、ついで長島で、越前で、一向一揆を鎮圧し、残るは石山本願寺だけとなりました。しかも、同年11月、権大納言兼右大将に任じられ、信長は権力の絶頂にありました。しかし、そんな権力の絶頂期にあって、信長は突如、家督を嫡男の信忠に譲ってしまいます。それまでの居城であった岐阜城も信忠に譲りました。翌天正4年1576年正月、信長は丹羽長秀を奉行に命し、琵琶湖のほとりの安土山に新しい城を築き始めます。安土城です。仮の屋敷ができると、2月にはもう信長自身が安土に移ってきました。それまでの岐阜城は京都に遠く、京都までの往来が大変でした。今や権大納言右大臣となった信長は、一層頻繁に京都に行き来する必要が出てきます。岐阜城ではいかにも不便でした。そこで岐阜城と京都のほぼ中間に位置する安土山に信長は目をつけました。切り立った安土山の山頂に、天守、本丸、二の丸、三の丸、この三の丸だけは公開されてないんですけれども、そして黒金門などが狭い空間の中に無駄なく配置されていきました。安土山は北と西を琵琶湖に面し、麓には琵琶湖水運のための港が築かれました。また、東海道、東仙道、北陸道のいずれにも近く、交通の要衝です。安土城下には楽市楽座を開き、誰でも商売ができるということです。組合とかの許可を得なくてもね、上納金も払わなくていい。だから自由に商売ができた。こうして商業を振興します。安土城下は城下町として俄然賑わっていきました。大手道を登っていくと、すぐ右手に、伝前田利家邸。前田利家は尾張の武将、はじめ織田信長に仕え、本能寺の変の後は秀吉に仕え、加賀越中を与えられます。ことに秀吉に信頼され、秀吉政権を支える重臣となりました。あの、醍醐の花見の席でですね、秀吉亡くなる時に行った盛大な醍醐の花見の席で、男では招かれたのは秀頼とこの前田利家だけだったということからも、前田利家が大変秀吉に信頼されていたことを示していると思います。慶長3年1597年の秀吉没後、豊臣秀頼の後見人となるも、日に日に勢いを伸ばしていく徳川家康を危惧しながら、慶長5年1599年病により亡くなりました。伝前田利家邸の蓮向かいが伝橋場秀吉邸です。本当にこんな近くで向かい合ってたんだったら、しょっちゅうご家来衆も挨拶をし合ってたでしょうね。上下2段の曲輪に分かれています。下段曲輪から上段曲輪に登ってみました。上段曲輪に主人の橋場秀吉が居住する屋敷があったということですけれども、しかし何ですか、このイベント会場のようになってました。ここでコンサートでもやるんでしょうかね。竹のベンチが座り心地が良かったです。そして次に右手に見えてくるのが、ご覧ください、宗建寺仮本堂です。また伝徳川家康邸跡でもあります。安土城内部に菩提寺として築いた寺です。元は天守の西南にありました。これから向かいますけれども、もともとそこにあったんだけれども、江戸時代の火事で燃えてしまってこの位置に移ってきた。そして現在まで宝塔を灯し続けているということです。入れなかったんですけど、門が閉まっていて、ちゃんと住職さんがいらっしゃって許可をいただけば、 中を見せていただけるということです。次に左に見えてまいりました。伝武井石庵邸。武井石庵。元美濃の斎藤家に右筆書記として使いました。で、美濃の斎藤家が織田信長に攻め滅ぼされますので、その後は信長の右筆となりました。外交にも巧みで、また茶の湯も良くした人物です。信長からの信任も厚く、そのため、安土城ではこのように、信長の嫡男、信忠に準じる位置に屋敷を賜っています。本能寺の変の後の消息は不明です。道すがら次に見えてくるのが、伝織田信忠邸です。織田信忠、織田信長の長男です。1575年の長篠の合戦の後、武田方の美濃岩村城を攻略。その功績により、信長から美濃、尾張、両国を譲られます。天正4年1576年、父信長が岐阜城から安土城に移るのに伴い、信忠は新しい城主として岐阜城に入りました。天正10年1582年、本能寺の変の際、二条御所にて、明智勢を相手に奮戦の末、自害しました。だいぶ登ってきました高い位置に、黒金門跡です。天守、本丸、二の丸、三の丸を含む、安土城の中枢部分への入り口の一つです。残念ながら、本能寺の変の直後の火事で燃えてしまったようで、門らしいものは何も残っていませんが。本能寺の変で別に燃えたわけじゃないですよ。本能寺の火がここまでは来ないですからね。本能寺の変の直後に何らかの原因で火事があったんですね。明智勢が放火したとか、単なる失火であったとか、説は分かれております。で、この黒金門跡を通り過ぎると、石垣の石がいよいよでかくなってくる。だんだん城らしくなってきました。黒金門跡を過ぎて突き当たりまで進んだところに仏足石。お釈迦様の足を刻んだ石です。これはよくあちこちのお寺にありますのでご覧になった方も多いと思われますけれども。だから仏教的には大変ありがたいものなんですけれども、安土城では石材として集められ、石垣にも使われたようです。まあ、信長の仏教嫌いを反映してるんでしょうか。本丸跡です。広々としてます。新朝後期によれば、信長はここに天皇の行幸を仰ぐつもりで、御幸の間を作ったということです。建物の跡は何も残っていませんが、見事に苔むした石垣じゃないですか。木漏れ日が石の表面の苔を照らして、目に優しい感じです。本丸跡からさらに石段を登っていくと、ようやく出ました。天守跡です。礎石が数メートルおきに残っています。レプリカではなくて、昭和初期に発掘され、わずかに補修されただけの本物です。こんなにちゃんとした形で礎石が残っているということに感激を覚えました。近代的な綺麗なお城として建て直されているよりも、私はむしろこの礎石の眺めこそ味わい深く思います。安土城の天守は地上6階、地下1階。今立っているのはその地下部分にあたります。全高33メートル。当時としては最大級で。宣教師ルイス・フロイスは、ヨーロッパにも例を見ない立派なものであったと書き記しています。内部は各階の襖や障子に狩野永徳により絵が描かれました。絵の内容は山水画や中国の儒者。皇帝、伝説上の人物などを置く。日本の神話、伝説を扱ったものは一つもありませんでした。それは、信長が中国風を強く意識していたためです。自分は天皇にも将軍にも媚び、へつらわない。中国皇帝にも匹敵するものだぞという信長の意志の表れでした。荘厳な天守であったことが記録されていますが、天正10年、1582年、本能寺の変の直後の火事で、 すっかり焼け落ちてしまいました。明智方の焼き討ちとも、単なる失火とも言われています。石垣の上に登ると。おお、琵琶湖が遥かに。現在は埋め立てが進んだために遥かに琵琶湖が見えますけれども、信長の時代には眼下に見えていました。周囲の山々もいい形をしています。しばし景色に見とれてぼさっとしてきました。天守跡を後に来た道を下っていきます。壱岐市には通り過ぎた天守西のエリアに入ります。ここが二の丸跡と伝えられ、信長公本廟があります。信長の死後、秀吉が供養して、信長の太刀、烏帽子、ひたたれなど遺品も埋葬して本廟としました。しかし寂しい場所であります。見晴らしも良くありません。どうして本丸や天守の場所に本廟を建てなかったのか疑問が残りました。ふと奉納の絵馬を見ると、天下布武の文字に織田信長のイラストが書いてあって、いい感じです。元来た道を分岐点まで引き返し、分岐点から宗建寺の方に向かいます。宗建寺は信長が天守の西南に菩提寺として建てた寺院です。城下町と天守を結ぶ土戸橋口道の途中にあるため、土戸橋口道と言われても、音だけじゃさっぱりわからないと思うんですけれども、百に同じと、繰り返し記号の漢字を書いて、で、橋、土戸橋口道の途中にあるために、多くの人が信長に参上する途中、宗建寺の境内を通っていったと記録されています。本能寺の変直後の火事は免れました。だいぶ離れてますからね、天守からここ宗建寺まで被害はなかったんですね。だから火は及ばなかった。けれども、江戸時代の火事で、伽藍のほとんどが焼失して、その後、寺は大手道東の伝徳川家康邸跡に移され、最初に登ってきた時に見たやつです。臨済宗の寺院として現在に至ります。眼下には西の湖が青々と広がっています。いい気分です。宗建寺三重の塔。屋根は本瓦葺き。これも復元ではなくて、本能寺の変直後の火事も免れて生き残ったオリジナルです。天正三年四年頃、信長が甲賀の長寿寺、滋賀県甲賀市から移築したと伝えられます。少し石段を下ると、仁王門。元亀四年1573年建立。屋根は入母屋造り本瓦葺き。門の両側に立つ木造の金剛力士像は、応仁元年1467年の作です。応仁元年、人の世むなし応仁の乱の、そんな昔のものが、信長よりもずっと昔のものが、こんな完全な形で残っていることに、私は感動を覚えました。これも天正年間に信長が甲賀から移築したものと伝えられます。柱に触れて、しみじみと応仁や元気の昔を感じてきました。さて、安土城を後に、山沿いにぐるりと回って、安土城西側の登山口、土戸橋を目指します。のんびりした風景の中にありました。小さな橋がかかっています。濁った水が流れています。御家来衆はこっちから山を登っていったということです。で、さっきの宗建寺の境内を通り抜けて、天守の信長のもとに参上するという形です。一方、最初に登ってきた大手道の方は、信長や招かれた天皇、公卿など、身分のある方々が腰に乗って登った道ということです。本日は、安土城を歩きました。織田信長についてイメージが一層鮮明になったのではないでしょうか。次回は大阪城を歩きます。お楽しみに。音声付きメールマガジン、左大臣の古典歴史の名場面を配信中です。日本の歴史や古典、そしてこのような日本各地の名所、史跡を歩く旅の話もお届けしています。 楽しみながら深く立体的な知識が身につきます。この音声も以前メルマガ配信したものです。週3から4回、1回10分程度、無料です。いつも使っているメールアドレスを下のボックスに入力して、無料メルマガを受け取ると書かれたボタンをクリックしてください。メールアドレスの入力間違いが増えております。入力間違いにご注意ください。または、空メールを送信することでも登録できます。下の空メールから登録のリンクを押すと、メールアプリが立ち上がるので、件名、本文は空欄のまま送信してください。次回からお使いのメールアドレスにメルマガが届きます。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。